テサロニケ人への手紙第1の 3章ですね、開いてください。テサロニケ人への手紙の、第1の3章ですね。はい、お願いします。午前の礼拝でもこうお話ししましたけども、この手紙の背景がとても大事になるんですね。この手紙より、理解する、このパウロがなんでこういうことを書いてあるかということを理解するのに大事になってきますが、このパウロがですね、いわばこう自分の子供が、事故とか事件によってこう別れ別れになってしまっているような、こんな気持ちなんですよね。こう2章において前回、テサロニケの新しく信じた人たちが、クリスチャンたちが自分の子を養い育てているような感じだと、母親のように接しましたと、もうあなた方のことが非常に愛するものになったと、言っています。そして父親のようでもあったとこう言ってるんですね。で、神の福音のみならず自分の命までも喜んで与えたいと言っていました。それほど愛する者たちになっていて、で、これから彼らが育っていくのをこう手伝っていく、育てていく、立て上げていくっていうことをやろうとした矢先に騒動が起こって、やむを得ずですよ、やむを得ずテサロニケを出ていかなければならなかったんです。自分が死ぬという危険もあったんですが、ヤソンというこの場所を提供した人までがですね、牢屋に入れられて、保釈金だけで釈放されたと、それだけで済んだんですけども、おそらくパウロが出ていかなければこれ以上もう本当に苦しい思いをさせることはできないというのがあってですね、出ていったわけなんです。だから、成長半ばで引き裂かれた親たちの思いみたいな感じですね。もうこれいかばかりのものかということですね。で、2章の17節、ご覧になっていただくと、2:17、パウロがしばらくの間あなた方から引き離されていましたって書いてあるんですよ。引き離されるっていう言葉が、孤児にさせられると、孤児にさせられるっていうふうに直訳すると訳すことができるような言葉になってます。で、それほど辛い気持ちを表しているんですね。で、ご両親、親御さんたちはお分かりになると思いますが、全ての人が諦めてもですね、その子供を失った親ですよ、たった一人になっても探すじゃないですか。どんなことがあっても諦めないわけですね。行方不明になった子を誰が忘れても信じ続け、探し続けます。で、同じようにパウロたちはそのままにしておけなかったんですね。で、それが3章になります。パウロがテモテを使わすことになるんですね。で、ちょうど探しに探したら奇跡的に子供が見つかったような安堵ですね、安堵、安心ですね。それが彼らの中に信仰と愛があったということ、まだ信じていた、信仰を持っていた、そして愛を持っていた、このことに深い安堵を得てですね、で、それで彼らを立て上げていくことにまた続けて専念していこうと、いう流れになってます、この3章というのがですね。で、パウロにとって彼らが生きがいだったんですね。2章の最後ご覧ください。19節ですが、Chapter 2:19、 主イエスが再び来られるとき、見舞いで私たちの望み、喜び、誇りの冠となるということなんですね。で、このように彼ら自身がパウロにとっての冠になると、これどういうことかっつったら、このテサロニケの人たちが信仰を持ったということが、このイエス様が戻って来られた時に、報いとして、あなたはよくやった良いしもべだとイエス様に言っていただくことができる、実なんですよね、結果なんですよ。なので、この慰め られていくわけ、生きがいって言ったらいいかな、うん、それをね話しています。では3章の1節をご覧ください。そこで私たちは、verse 1、そこで私たちはもはや耐えきれなくなり、私たちだけがアテネに残ることにして、私たちの兄弟でありキリストの福音を伝える神の道路者であるテモテを使わしたのです、ということをですね、もはや耐えきれなくなるという言葉は、これもともとの意味が覆っているものが外れるとか屋根が外れるって感じです。だからイメージとしてですね、強風が吹いてきて、ザーッと吹いてきて、このトタン屋根がですねバーンと外れちゃうみたいな、でそういうこう気持ち、だからかなり感情のこもったね、こうギリシャ語が使われてるんですよ。で心の深い思いをこうやって言い表しているんですね。で2章で見た通り、何度か行こうと思ったけれどもサタンが妨げたんですね。でサタンがここで邪魔をしているっていうことを感じ取っていて、でパウロはですね、このシラスとテモテと共にベレアに行って、そこでもテサロニキからの人たちがやってきて逃げて、で一人でアテネに行ったんですけども、このアテネにこのテモテは戻ってきてはいるんですが、戻ってきたんですけども、そこであれですね、テモテを送ったわけです。だからまた一人になったんです。一人になってアテネからコリントに移っていったんですね、パオロが。でこれ使徒の働きを見たら読むことができます。アテネでアレオパゴスというところでね、マーツヒューズで説教したっていうのが出てきてますけど、18章かな、いや17章か。でそして18章でコリントの方に移って、でコリントで働きをしている時にテモテとシラスが戻ってきたとこう書いてあるわけなんですね。でやっぱりこれはたった一人になるということはとても辛いことで、本当はなりたくなかったんですけれども、でもそれでもテサロニケの人たちを慕っていたわけです。テモテは私たちの兄弟でありキリストの福音を伝える神の道路者って言ってるんですね。兄弟っていうのは関係性の話をしています。道路者は同じ働き手です。だから同じ働きをする、その彼が働き手がいなくなるから、それは損失ですよね。でそれだけじゃなくて、この兄弟ですから、このつながりですね。だから自分が共に励ますことのできる仲がいなくなってしまっている、兄弟がいなくなっている、まあ、こういう犠牲なんですけれども、この、至ってもいられなくなったわけなんです。でちなみにこのしもべというのは、執事とも訳すことのできる、まあ、このギリシャ語ですね。で、まあ、この、まあ、汚れ仕事をするっていう意味合いがあります。使い人ですね。だから本当に、テモテはそういう人であったし、教会の中で、この使える人っていうのはですね、まさに、このいつもいて、そして働きをしていっている人の話をしているわけですね。で2節の続きです。 Verse 2 The latter part、 あなた方を信仰において強め励まし、このような苦難の中にあっても誰も動揺することがないようにするためでしたと。強めて励ますという言葉がありますが、強めるというのは土台を作るとか地面を固めるというような意味合いがあります。つまり信じた後にしっかりとその信仰が固い岩のところに立てられていかなければいけないということであります。イエス様がルカの6章の48節、Luke 6:48 で言いました。その人は地面を深く掘り下げ、岩の上に土台を据えて、家を建てた人に似ています。洪水になり、川の水がその家に押し寄せても、しっかり建てられていたので、びくともしませんでしたと。このように、地面を深く掘り下げて岩のところにまで土台を持っていかなければならないっていうのは、まあ、皆さんこう感覚的に分かるかと思います。でないと洪水が来たら もう一目瞭然ですね。この表向きは同じ建物ですから、普通の時は分からないんですけれども、いざという時ですね、いざという時にその違いが一目瞭然となる。だからそのために信仰の踏み固めですね、強める必要があるんだということなんですね。ですか。で、励ますと。どのようにして信仰が深く掘り下げられていくかということですけど、励ます、これそばに呼ばれるという意味でね、助け主の時と同じギリシャ語が使われているんですけれども、こうそばにいて助けるみたいなイメージですね。こうそばに呼ばれるっていうかですね、ちょうどこう自分がマラソンの選手で、コーチがね、最初の時にこう一緒に走ってあげるみたいなね、でこうしろああしろってこうなんか励ましていくみたいなイメージですよね。で、私たちの信仰はですね、この踏み固められていくためにはね、励ましが必要なんですね。本当に励ましが必要で、で励まされなかった、集まらなかったら励ましも受けられない、つまり強められないっていうことです。ヘブルの10章の25節にこう書いてあります。 Hebrews 10:25、 ある人たちの習慣に倣って自分たちの集まりをやめたりせず、むしろ励まし合いましょう。その日が近づいていることが分かっているんですから、ますます励もうではありませんかと。まあ、苦難の中にあっても動揺する、揺れ動くことが、まあ、ないようにしていくと、びくともしないようにしていくわけなんですね。だから励ましはとっても大事だし、それは集まることによって可能になるんですよね。で、次に3章の後半、 The latter part of verse 3、 あなた方自身が知っている通り、私たちはこのような苦難に遭うように定められているんです。あなた方のところにいたとき、私たちは前もって苦難に遭うようになると言っておいたのですが、あなた方が知っている通り、それは事実となりましたということで、知らなければいけない2つの大事なことがあります。苦難ですね、苦難について。苦難について1つ目は、もう定められていますよということなんです。キリスト者として苦難は定められているよということです。で、キリスト者になるということはとてもハッピーになる、幸せになる道だっていうふうにね、よく言われるんですけれども、確かに幸いになるかなという言葉はあるんですが、その幸いって何なのということなんですよね。これ吟味が必要ですよね。イエス様が山上の水訓で8つの幸いを説かれましたが、初めは何ですか。心の貧しいものは幸いである、 Blessed are the poor in spirit ですね。心の貧しいものは幸いである。で、最後は何ですか。8つ目はマタイの5章の10節ですが、Matthew 5:10、義のために何ですか、迫害されるものは、迫害されているものは幸いですと。このようにイエス様の招きというのは、神の国というのは、心の貧しさから始まり、義のために迫害されるという形で出てくるということです。ということで、この何らかの形で苦しみがあるということをが定められている、主に従うこと、まっすぐに生きていくことが、この世においてはやりづらくなっているわけです。だから、どこかでこう上手、世渡りのようにできなくなっていくわけですね。で、私たちには大切なものがたくさんあります。まあ、家族のことがあるでしょう。仕事のことがあるでしょう。で、自分が追求している目標もあるかもしれませんが、イエス様を第一にするときに、必ず何らかの形で犠牲が 伴うんだということですね。でこれ知っておく必要があります。でもう一つ書いてあったのはこの4節ですね。あらかじめ苦しみに遭うということをパウロが教えた。あらかじめ苦しみに遭うというのを言ってたんです。用意をしなさいということです。で私たちはここ大事ですね。いいですか。苦しみを受けると用意ができていないとですね。苦しみを受けてで苦しみは何なのかっていうことで戸惑うんですよ。苦しみが何か神が自分に対して怒っているかもしれないとかね、なんかあなたはクリスチャンとしてダメなんだって苦しむときにどうしても偽りの嘘の声が聞こえるんです。これサタンですよ。キリストが苦しまれたように御心を求めて生きるときに苦しみが伴うという御心があるんですけれども、何か用意ができてないとこのようにね、これね、あの苦しみをキリストにあって受けるって頭では理解できるんですがですね、なかなかそのままさっとはこう分からないんですよね。実際に苦しみを受けると、えなんで神様ってなるし、そしていつの間にかクリスチャンがイエス様にちゃんと従っていれば問題はないまま生きていくんだっていう誤った考えを持ってしまっているんですよ。でこれがいざ用意ができてないと、このいざの時いざこう苦しみを受けると、私は何かおかしいんじゃないかとか、クリスチャンとしてダメなんじゃないかとか、まあ、いろんなサタンのささやきが聞こえてくるようになってしまう。だからこそあらかじめイエス様はこうなるよっていうことをお語りになるんですよね。あのユダヤ人たちが十字架につまずきました。イエス様のイエス様エルサレムに行かれる時ですね、で彼ら何を思ってたかっていうと、ついてきた人たちはそこでエルサレムに着いたらローマを倒して、まずはご自身が王として宣言してローマを倒して神の国を建ててくださると思っていたんですよ。そう期待してたんです。でそこでイエス様振り返って、そのついてきている群衆に、自分の十字架を負わなければ私に従うことはできないと言われたわけなんです。で聖書に書いてあるのは、苦しみを受けてから栄光に入る、つまりこの復活して天に戻ると、苦しみを受けてからだっていうことが書いてるではないかってね、これ聖書に書いてある。これイエス様が復活した後に解き明かしたんですけれども、でこのようにね、用意をしていなかったので、まあユダヤ人たちはイエス様を十字架につけてしまったし、で弟子たちは見捨てたし、ペテロはイエス様を否んだんですよね、まあ、つまずいたわけなんです。なので前もってあらかじめ苦難があるということを知らされるってとても大事になります。用意がする、用意ができるからなんですね。で事実苦しみが来た時にきちんとそれをこの神の御心通りに受け止めることができる、つまりあこれは私がイエス様に従ってキリスト者であるから受けている苦しみなんだ、だから御心にかなっているんだって見なすことができるわけなんですよ。では5節 verse 5、そういうわけで私ももはや耐えられなくなってあなた方の信仰の様子を知るために、テモテを使わしたのです。それは誘惑する者があなた方を誘惑して私たちの労苦が無駄にならないようにするためでしたと。サタンが誘惑をしてそれで信仰から離れてしまうのではないかととても心配したわけです。サタンはいろいろな形で皆さんの信仰を揺るがすためにいろんな手を尽くします。でどういうことをするかなんですが、 ぱ大きいのはね、高ぶりですね。高ぶり、あとは罪の責めです。あと目の欲とか肉の欲とかありますけれども、やはりね、このね、苦しみの時にサタンがそそのかすのは、このやっぱ高ぶりとか罪の責めとかね、そうですね、でこういうものを通して、神があなたに敵対しているという、神があなたに意地悪をしているとか、あなたに敵対をしているとか思わせて、そして、このどうせ私はってなって信仰から離れるように仕向けるわけなんですよですね。でこれとっても大事です。なのでね、ローマ人への手紙の8章の後半、まあ、有名な箇所ですよ、まあ、読めばここもよく知っているっていう箇所ですけど、そこの箇所をよく読むと、サタンからの攻撃、しかも苦しみを受けている時にサタンから攻撃されているということを踏まえてパウロが書いているっていうのがよくわかります。ちょっと読んでみますね。ローマの8章の31節からですが、ローマンズチャプター8:31。ではこれらのことについてどのように言えるでしょうか。神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵対できるでしょうと。わかりました。味方であるなら誰が敵対できる。だからサタンが神が敵対しているというふうに思わせている。そして次に32節 verse 32、私たちすべてのためにご自分の御子さえも惜しむことなく死に渡された神が、どうして御子と共にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがあるでしょうか。なんでこんなことをパウロ言ってるかと言ったら、このこう迫害、苦しみを受けている時には経済的にこと書くからですよ。経済的にうまくいかなくなるからですよ。でその時に、いやいやいや、神は御子さえも与えたんだから、ご自分の独り子も与えたんだから、御子と共に全てのものを与えますよっていうふうに約束してるわけです。で次に、33節 verse 33、誰が神に選ばれた者たちを訴えるのですか。神が義と認めてくださる。ここですよね。訴えてるんですよ。告発するんですよ、サタンは。でも神が義と認めて、神が選んだんですよと。34節 verse 34、誰が私たちを罪ありとするのですか。死んでくださった方、いや、よみがえられた方であるキリストイエスが神の右の座につき、しかも私たちのために取りなしていてくださるのですと。罪ありとみなす、罪をことさらに責めて、責め立てて、もうあなたはダメなんだよというふうに、まあ、言ってくる。これサタンの常套手段ですね。けれどもイエス様が取りなしておられるよということで励ましてんですよ。で35節 verse 35-37、誰が私たちをキリストの愛から引き離すのですか。苦難ですか、苦悩ですか、迫害ですか、飢えですか、裸ですか、危険ですか、剣ですか。こう書かれています。あなたのために私たちは休みなく殺され、ほくられる羊とみなされています。しかしこれらすべてにおいても、私たちを愛してくださった方によって私たちは圧倒的な勝利者ですと。こういうふうにサタンはキリストの愛から何とかして私たちを引き離そうとしているんですけれども、これらのことの中にあっても圧倒的な勝利者だというふうに言っているわけなんですよね。わかりました。こうパオロをこう細かくね、こう教えてるじゃないですか。でこれがテサロニケの人たちにはあまりできないままいなくなってしまったんですよ。パオロ教えられなかったんですよ。立て上げることができなかったんですよ、ここまで詳しく。なのでもう吹きさらしの状態ですね。こう、こう立て上げるっつっても、こうなんか建築途中で上の方が屋根が まあ、飛んでるみたいな、屋根がないみたいな状態で、今言った訴えるとか、お前はこと書いているとか、お前はダメだって罪定めするとか、神はあなたに敵対しているとかっていうのも、どんどんどんどんそのサタンの声の方をたくさん聞いちゃったらどうですか？信仰から離れちゃいますよ。でこれをですね、このパウロはとても心配していたわけなんですよ。それでテモテを送ったんです。で6節です。 verse 6、ところが今テモテがあなた方のところから私たちのもとに帰ってきて、あなた方の信仰と愛について良い知らせを伝えてくれました。これあれでしょ、福音って書いてあるんですよ。福音を伝えて、福音ってユーアンゲリオン、あれと同じギリシャ語使われてるんですね。良い知らせを伝えてくれました。またあなた方が私たちのことをいつも好意を持って思い起こし、私たちがあなた方に会いたいと思っているように、あなた方も私たちに会いたがっていることを知らせてくれましたということなんですね。福音と訳しても良いギリシャ語が使われていて、そして信仰と愛について聞いたことがその福音だったということで、それが一章の3節ですね。チャプター1 verse 3、私たちの父である神の御前にあなた方の信仰から出た働きと愛から生まれた労苦、私主イエスキリストに対する望みに支えられた忍耐を絶えず思い起こしているからですと。このように信じたばかりなのに信仰からの働きがあり、愛には労苦があって、これを聞いていて、そしてですね、今度は彼ら自身もパウロたちのことをいつも好意を持って思い起こしてた。これすごいんですよ。なんかパウロはずっと気になってたんですね。こう突然いなくなったわけですね。逃亡したみたいな感じですよ。何なんだこの人たちってならない？そうやって疑いの心を起こして、結局パウロたちの働きはあれは間違っていたんだっていうね、まあ、こういうふうにもできかねるじゃないですか。できてしまうじゃないですか。でもそこからも守られていて、好意を持って思い起こしていた、その、パウロが主にあって生きていた、この主に習っていたこの生活を思い起こしたり、神の言葉を思い起こしたりしていたわけです。で、会いたがっているってあるんですね。会いたがっていた、パウロも会いたがっていたけど、彼らも会いたがってたんです。テサロニケの人たちはわずかな期間しかいなかったのに、こうやって会いたがっているっていう、この福音の働きにおいて相互の結びつきが生まれるんですよね。互いに会いたいと願うものなんです。で、これは私自身がロゴスミニストリーの働きでも経験しましたですね。自分が会いたいと願って招いてくださるですね。私が会いたいと思うし、相手も会いたいと思っていくわけなんですよ。でね、その反対もあります。ずっと神の恵みにあって互いに会いたいと願っていたにもかかわらず、その相手の方が何か違うものを求めてしまう、違うものを求めちゃう。それでね、心が冷めるっていうこともあります。で、これはパウロはガラティアの人たちに怒ってしまったのを覚えてますかね。ガラティア人の手紙ではガラティアです、ね、目をえぐり出してパウロに与えたいと願うほどだったっていうの、それほど慕ってたんですよ。だからパウロはやっぱ目が悪かったんだと思うんだけど、もう自分の目をえぐり出して与えたいとまで思ったほどだった。そこまで慕ってる思いがあったのに、今は一体何なんだっていうふうにね、パウロは言ってるんですね。だから異質のものが入っちゃったんです。福音以外に何か違うものを入れてしまったんです。でもそういうことが起こってなかったんですね。で、7節 verse 7、こういうわけで兄弟たち、私たちはあらゆる苦悩と苦難のうちにありながら、あなた方のことでは慰めを受けました。あなた方の信仰による慰めですということで、慰めを受けていた、受けたんですよね。こう苦しみがあってもそれ信仰があるということを知ったからなんですね。で、パウロがね、結構弱まってる話をしてるんですよね。コリントでね、コリント人の手紙がそれがはっきり書いてあります。で、なんでかって言ったら、さっき言ったように まだテサロニケの人たちのね知らせ受けてない。でただずっと人結構基本的に一人でいた。でこう書いてます。第一コリントの2章の3節で 1 Corinthians chapter 2 verse 3、あなた方のところに行った時の私は弱く恐れおののいていましたと。パオロって使徒の働きだけ見るとかっこいいじゃん。なんかこうスーパーマンみたいじゃない、これクリスチャンの。あ、それはウルトラマンか、間違ってくれ。スーパーマンなんだろう。こうか。まあいや、どうでも、そんなのどうでもいいね。すいません。けれどもね、非常に人間のこう肉体の弱さからくるこう生理的なこう感情の揺れって言ったらいいですかね。これはもう思いっきりあったわけなんです。でね、元気づくんですよ、この使徒の働きの18章の5節で Acts 18:5、シラスとテモテがマケドニアから下ってくるとパウロは御言葉を語ることに専念し、イエスがキリストであることをユダヤ人たちに明かししたということで、まあ彼らがなんかいろいろとこう することができて分担ができたっていうこともあるし、もうなんか力づけられたっていうのもね、こう感じ取ることができるような表現になっています。ということで、苦難とか苦労がいくらあって、それがなどうであっても生きがいに感じるのは、その働きによって人々が信じて、信じるだけでなくて信仰にとどまっているっていうことですね。でこれがすごく嬉しいんですね。だから8節で verse 8、あなた方が主にあって固く立っているなら今私たちの心は生き返るからですと。これが午前礼拝でじっくりと見ました。主にあって固く立っていたんですね。反対が多く、困難が多く、そうすると心がどうしても揺らいでしまいます。どうですか皆さん、心揺らいだことはありますか。いや、私ありますよ、思いっきり。ないんだ、みんな返事してよ。いや、ない、いや、あまり、いや、当たり前でしょっていう顔してる表情の人もいましたし、いや、ありますよ、ありますよってね、ね、私もあります、たくさんあります。でも主にあって固く立ってくれる、奮い立とうっていうことですね。で後退したくなるんです。でもそれでも前を向くということです。敵に背を向けないということで、やっぱりこう後退してしまったなって感じることありますよね。で心が疲れたとか、過去の犯した罪を犯してしまうとか、失望するとか、主に仕えることがなんか形だけのものになってしまうとか、でこういう心が弱ってサタンからのあらゆる攻撃をどんどん受けてきて、でもそこで立ち返る、立つ、しっかりと立つということをするとですね、これ不思議なんですよ、神がねその子のことをやってくださるんだよね。でそれに立ちさえすれば神がいろいろしてくださるんです。ヨシャファテという王様がユダにいました。でヨシャファテのところに大勢の敵が襲ってきたんですね。でその時に、予言があったんですね。第二歴代の20章の17節 2nd Chronicles 20:17、 この戦いはあなた方が戦うのではない、固く立ってあなた方と共におられる主の救いを見よ、ユダとエルサレムよ、恐れてはならない、おののいてはならない、明日彼らに向かって出陣せよ、主はあなた方と共におられるということで、固く立ちなさい、そしたら主が共におられると、こう励ましをしてるんですね。だから多くの人が自分で戦おうとしてしまいますけど、これ空振りな、空回りになってしまうんですけども、イエス様を主とする、第一とする、そこに固くなっていれば主が他のことを行ってくださる。実際ヨシャファテの場合はね、賛美したんですよ、敵前で。考えられます、こう武器持ってんすよ、相手めちゃめちゃたくさんいるの、賛美チーム作ってどうすんのってね。でもその戦いっていうのは物理的な戦い以上に霊の戦いだったんですよね。その背後にいる悪の勢力いたので、この賛美をすることによって相手に大混乱が起こって、それで勝つことができるようになったわけなんですね。でこれを味わうとですね、一度味わうと次にもっとね信頼しやすくなります。うん、経験が必要ですね。固 固く立って主がしてくださったというのがあれば、あ、次もそうしてくださるんだという自信がつきますよね。これね、たくさん経験してください。で9節 verse 9、あなた方のことでどれほどの感謝を神にお捧げできるでしょうか。神の御前であなた方のことを喜んでいる、そのすべての喜びのゆえにということで、もう彼らの信仰のことであまりにも喜んでいたので、ただただ主の前で感謝するばかりだったということですね。 verse 10、私たちはあなたの顔を見て、あなた方の顔を見て、あなた方の信仰で不足しているものを補うことができるようにと夜昼熱心に祈ってます。で、だからテモテから知らせを受けて、それでああよかったって言って、ものすごい感謝の祈りを捧げているんですけど、今度はですね、ではということで、彼らの信仰で不足しているものを補うために熱心に祈り始めた。もう祈り会やったわけですよ。もう彼らに行くことができるための祈り会ですね。で、これが引き離れてしまった続きを行いたいと。これが信仰で不足しているものっていうふうに言ってますけれども、まあ、4章からね、このね、内容が具体的に出てきます。例えば、主が来られないうちに死んでしまった人、信者たちのことで彼らはね、悲しみに陥っていたんですよ。イエス様の再臨を見ないまま死んでしまったっていうんでね。で、これはいや全然悲しむ必要ないよっていうことを教えます。あとはね、性的な汚れです。うん、これ大きいね。愛については何も言うことがないってパウロは言ってるんですけど、性的な汚れについては周りの異邦人があまりにも乱れていて、そこから見分けがつかなくてそのまま続けていたっていうのが伺い知ることができますね。あとね、仕事をしないでフラフラしてるやつがいた。これもね、問題があった。だからこういうこのことについて、顔を見てそれで不足を補いたいと、まず自分が言って不足を補いたいと、だけれども今までサタンに妨げられてるから熱心に祈ってったっていうことなんですよね。このようにパウロはこの神のご計画を余すところなく伝えたいし、伝えなきゃいけなかったって思ってたんですね。で、エペソに対してはこう言ってるんですよ。彼がエルサレムの旅をしている時に途中でミレトスで会ったじゃないですか、長老たちに。使徒の20章の27節で Acts 20:27、私は神のご計画のすべてを余すところなくあなた方に知らせたからですと。ご計画のすべてを教えたので、こっちの長老たちエペソの方はもういいよと、私はあなた方に任せますよとこう言った。だけどテサロニケの方はまだそこまで教えられてないままに突然去らなければいけなかったから、今また戻りますよってこう言ってんですね。で、これが信仰がですね、正しい信仰ではなくて独りよがりになっているということがよく起こりますですね。で、自分はイエス様信じてますって言ってても、何か違う世の中のものとこう混じったままでね、独自自我流って言ったらいいですか。で、神のご計画全体じゃなくて半分だけみたいなね。で、その他はなんか自分のなんか世の中の世界観というか世の中のものみたいな、これ混じっているみたいな、ちょうど四色みたいな感じが、あれ主を褒めたたえますとかなんだかってね、で偶像作っちゃったりとかさ、でわけわからないこと。あと祭司、自分の家のところにこの宮があって、でそこに祭司をやって、そのレビ人ウキウキしてるとかさ、なんかわけわからない話がたくさん出てくるでしょ。一番悲惨なのがこうベニヤミンたちがね、このソドムの罪と全く同じことを犯そう、あれをやっちゃったわけでしょ。だからそういう問題があるので、独りよがりっていうのがあるんですよね。これが補うっていうことで、これね、調整するとか整えるとか終わらせるっていう意味があります。なので、まあさっき言ったあれでね、建築途中のままになっちゃってるみたいなイメージですよ。で、これをしっかりと組み立てていくということで、これがエペソ人への手紙でじっくり学びましたね、私たちね。エペソの4章の16節で Ephesians chapter 4:16、 キリストによって体全体はあらゆる節々を支えとして組み合わされ、つなぎ合わされ、それぞれの部分がその分に応じて働くことにより成長して、愛のうちに立てられることになります。キリストの体の御丈にまで成長するように、またの建物のようにね、完成することを、この、が必要なんですよね。だから私たちが危険なのは、ピリピ人への手紙でも学びましたが、到達したって思っちゃうことなんですね。あ、もう私はクリスチャン生活ある程度確立したから、まあこれ以上成長するとか何か自分を変えていく必要はないでしょって思っちゃうと、これやばいですね。やっぱり信仰の欠けたところを補ってもらうっていうことが、こういつも必要なんですよね。で、こういう思いを持ったので、今度ね、3つの具体的な祈りを次に捧げていきます。1つ目、Jesus verse 11、どうか私たちの父である神ご自身と私たちの主イエスが私たちの道を開いてあなた方のところに行かせてくださいますようにということで、道を開いてくださるように祈っています。手紙だけじゃなくて顔を見せて会って指導ができるようにということを願っている。顔を合わせることによって初めて教えられるものがありますからね。だからネットだけじゃダメなんですよね。ネットだけじゃダメですね。ちょっと横にずれますけども、私フェイスブックで昨日ね、綺麗なね、オリーブ山のね、ドローンのね、映像があったんで、ね、それをね、紹介したんですよ。そしたらある牧師さんがね、こうコメントに入れて、いや、こんなにすごいんですねっつってね、これだけ鮮明でね、立体でね、あ、もうなんか行かなくてもいいかなって思っちゃいましたとかって、この笑うマークついてて、で私がすかさずコメントで、いやいやいや、行かないと、この体感できないとね、こう分からないですよって、そこにいるからこそなんて書いちゃったんですけどね。まあ、これ例えで、この行くことによって初めて教えられるものがあるわけで、に顔と顔を合わせる必要があるわけですね。で、次に12節、 verse 12、私たちがあなた方を愛しているように、あなた方の互いに対する愛を、また全ての人に対する愛を主が豊かにし溢れさせてくださいますように。2つ目の祈りはね、愛についてでね、もうすでに愛があるんですね、彼らはね。だからどういう言い方しているかというと、それが豊かになるように、主が豊かにしてくださるように、で、豊かになるだけじゃなくて溢れるようにって書いてます。どうですか、これ私たちに祈りもしたいですよね。豊かになるように、愛はあるけれども豊かになるように、で、溢れるように、で、ここに来たらなんか愛があるよなって他の人が感じて引きつけられて、イエス様をやっぱり信じたいとかね、これ溢れるわけですよ。そうなるように、これ私たちの祈りにしたいですよね。で、互いに対する愛っていうのが一つ目で、あともう一つは全ての人ですね。互いの愛です。互いの愛です。まずはイエス様が、私があなた方を愛したように互いに愛し合いなさいと言われた。で、それだけではなくて、全ての人に対する愛、だからここから出ていく、溢れる、だから全ての人ですね。クリスチャンじゃない人も含めて、教会の人じゃない人たちも含めて、全ての人に対する愛、これ溢れさせてくださいますようにということですね。だから、この愛を受けるに値しないと思われる人がいてもですね、その人こそがキリストの愛を受けることができる恵みなんです、神様ので。それを私たちも実践していくということですね。13節、 verse 13、 そしてあなた方の心を強めて、私たちの主イエスがご自分のすべての生徒たちと共に来られるときに、私たちの父である神の御前で聖であり責められるところのないものとしてくださいますように。これが3つ目の祈りです。はい、ですか、テサロニケ人への手紙第1が、章の終わりごとに必ずイエス様が再び戻って来られることをパウロが話しているんですよですね。1章では身怒りから救われるためにって書いてあって、2章の終わりではそれぞれが冠を受ける、報いを受けるということですね。で、3章の終わり、ここが聖であり責められるところのないものとしてくださいますようにという、 私たちが清められるというですね。で、この願いがここに書かれています。で、心を強めてっていうのがまず一つですね。だからさっきから話してるんですけども、逆に言うと心が弱くされてるときに清めではなく清さではなくて汚れが入ってきちゃう。あ、責められるべき、非難されることが多くなってしまうわけなんですよね。主イエスが来られるのに、まあ、しもべを打ち叩いているようなしもべがいたじゃないですか。あの、まだ主人が来るのは遅いって言ってね、来ないって言って、で、私たちの心がいつも神の恵みによって強められてしっかりと立っている必要があるわけです。で、主が来られるときにご自分のすべての生徒たちと共に来られるって書いてあるんですね。で、これがですね、4章でじっくりと見ていきます。4章、この4章ほどイエス様が戻って来られることについて、地上じゃなくてね、空中ですね、これね、このことについてここほど明確に書かれている箇所ないですね。で、このギリシャ語の専門家の人もここは比喩的というか、何かぼかして書いているのではなくて、まあ、はっきり書いているっていう表現してます。つまりそのまま起こるっていうことです。で、これね、じっくり見ていきます、次回で。もうね、威張っちゃうけど、普通ね、これメッセージ、これ準備するのね、まあ、普通土曜日までかかるんですよ。でもこれはこれね、金曜日に終わったの。ニヤニヤニヤニヤはしてるんだけど僕で、土曜日、昨日ね、4章もね、ちょっと準備しちゃった今だから、ね、もっとね、晴れやかな感じになってる。あの、締め切りのずっと前にもう終わらしちゃったみたいな、こうなんか、あのね、あのライターみたいな感じですけども。で、ケイ君に話します、ケイ君、ね、で、詳しく話すんですけども、まずここではね、ご自分のすべての生徒と共に来られるときにって書いてますけど、これがね、もうすでに死んでしまったクリスチャンたちのことです。けれども4章を見ると、このまず彼らが蘇るって書いてあるんです。それから生き残っている私たちが引き上げられると書いてますね。そして姿が変えられて、この聖なるものとされた、あの、そのされている、この生徒たちの聖なるものとされているじゃないですか。で、私たちも聖なるものとして加わっていくんですよね。だから清められるっていうのが、ものすごいこう、聖書では、まあ、聖書って言ってる人に清い書じゃないですか。聖書ではものすごく前面に出ています。で、何か分かんないんだけど、幸せになるための方法みたいなね、なぜかそれが教会の中でも、まあ、その面が少ん、あの、ないわけじゃないですよ。幸いになるからって書いてますから。で、罪でなくて正しい中に生きていけば、もちろんなんか余計な罪から来るなんか苦しみっていうのは免れますけれども、幸せが目的じゃないんですよね。清くなることが、次回じっくり見てくる、これもね、書いてある、あなた方が召されたのは清くなることだって書いてあります。で、今水曜日の学び、来てなくてもみんな見てます、動画あるいは音声。あ、おお、すごいね、みんな見て、結構な人見てるね。お、いや、知らなかった面白いっていうか、なんか、いいでしょいいでしょって自分で言わないで神様、大事だよね。ここまで清いっていうのが、こういうことなんだっていうのはよく分かりますよね。で、これをね、大事なんですよね。この清さに預かるっていうのがこの目的なんですよ。で、イエス様が来られるっていう時にこのことが意識されるわけなんですね。 第一ペテロの1章の15節16節を見ますと、 1st Peter 1 chapter 1 verse 15 and 16、 むしろあなた方を召された聖なる方に習い、あなた方自身生活のすべてにおいて聖なるものとなりなさい。あなた方は聖なるものでならなければならなければならない、私が聖だからであると書いてあるからです、ということです。聖なるものとなる。あとは責められるところのないっていうのはね、これ背景がまさに今話したレビ記ですよ。レビ記において傷のないもの、欠陥のないものをね、牛にしても Withers、なんだっけ、カウじゃなくてあれなんだっけ、 Ox or sheep It must be without blemish or sprinkle だっけ、シミは spot without spot and blemish the kind of animalsCannot have the blemish for sacrifice.、ね、それがここですね。責められるところのないっていうことなんですよね。で、これ立法主義的に考えないでくださいね。これ完璧にならなきゃいけないっていうことではなくて、むしろ完璧な神にいつも頼っているっていう状況ですね。うん、で、あとはその何か過ちを犯したときに本当に悔い改める、いつもこうへり下る姿勢を持っているっていう姿ですよね。これですよね。だから生贄の中に罪のための清めのための生贄ってのあるんですよ。だって罪を犯すから。そうでしょ。もし完璧だったら いらないじゃん。レビ記の4章いらないんだよ。5章いらないんだよ。ねえ。全焼の生贄と交わりの生贄と穀物の捧げ物だけで OK じゃない。なんで4章と5章はあるんだ。それはやっぱ過ちを犯したんです、私たちね、うん、だからこれは非難されるところないっていうのは、そういう時にきちんと私たちは立ち返っているかですよ、ね、すぐ清められているかっていう、こっちが大事ですね。これが非難されるところのない、責められるところのないということなんです。で、これがイエス様が戻って来られるということを思うときに私たちに与えられる願いなんですね。第一ヨハネの3章の2節と3節、 1st John 3 verse 2、 愛する者たち、私たちは今すでに神の子供です。やがてどのようになるかまだ明らかにされてません。しかし私たちはキリストが現れた時にキリストに似たものになることは知っています。キリストをありのままに見るからです。キリストにこの望みを置いている者は皆キリストが清い方であるように自分を清くしますということですね。このようになって、で4章でこの清いというものが出てきます。この性的な汚れにかかってこう出てくるので、こうなんていうかな、話の続きがね、ありますのでね、次回の4章をしっかりと読んでいてください。ここでは3章では私もすごく励まされました、強められましたね。やっぱね、苦しみはありますね、みんなね。でね、まあ、いわゆる迫害されている国のような苦しみではないけれども、でもやっぱり世に生きている限り何かしらのこのストレスを受けるわけですね、まあ、病であったりとか、なんか職場のあれとか家庭の中であるとか、あとはなんかこう世の中のニュースとかね、まあ、いろんなのがあるじゃないですか。でやはり心が強められて励まされる必要があります。そして補うっていう働きに、ね、立て続けられていく、この自分の建物、この自分が工事中で建てられていく必要があって、で苦難の中にあっても立っていることができるように、まあ、していきたいですよね。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにして3章、とっても大事な箇所、ありがとうございました。もちろんもう頭では分かっていることなんですが、でもパウロは何度も何度も励まし、また生徒、使徒たちもペテロ第一もそうですけれども、この苦しみを受けるとどうしてもなんか驚いてしまったりとか、がっかりして神様への信頼を薄めてしまうとか、あとはまた世の楽しみに戻った方がいいんじゃないかとか、誘惑、まあ、いろんなことをしよう思ってしまうんです。しかしあなたは憐れみ深い方で、 本当に励ましを与えてくださり、そしてまた立ち上がらせてくださって、そして主よ、私たちがまた固く立つことができるようにしてくださっていることを感謝します。戦いです。どうしても私たちが一つこのあれですね、この破れ口が見つかってしまうと、そこを敵が猛烈に戦ってきて入ろうとして、一度罪を犯し傷を受けると、そこをまた狙ってきます。愛する主よ、どうぞ私たちを助けてくださり、一度崩れてしまってもきちんとまた立て直して、じっくりとまたじっくりと立て直して、そこがこう揺れることがないようにどうか助けてください。そして互いが必要です。集まって励まし合うためだってさっき読みました。この日は近づいてるんだから、ますますそうしようではありませんかと。イエス様近づいてるから、集まって、何気ない一言とか何気ない祈りとか、こう人との関わりとかで、そこで、ああこうやって歩まなきゃ、そうだった思い出したとか、いろいろあると思いますが、そうやって私たちがきちんとした正しい道を、その小道を歩むことができますように助けてください。私の道は狭いとイエス様は言われました。そこをしっかりと歩むことができますように感謝して、イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。アーメン。